今日はテサロニケ人への手紙の第一章一節から四節です。一節にテサロニケ人の教会とありますので、今まで人っていうふうに呼んでましたけれども、人という言葉で読んでいきたいと思います。そしてここに3人の名前が記されています。パウロのシルワのテモテ、この3人がこのテサロニケに来て、そしてイエス様の救いを伝えて、そしてまた教会が建てられていくというような状況であったと考えられます。このことは使徒の働きに出てきますので参照していただけたらと思います。しかしこのテサロニケでも言うに及ばず大きな迫害があり、この3人はまた他の町に移っていかなければならなかった。じゃあその後教会はどうなったんであろうかという、一つの心配があったわけですけれども、しかし不思議なことにこの教会が神様によって守られて、そしてまた成長していき、パウロ・シルワのテモテは手紙を送り、さらにその励ましを与えていたわけです。二節のところにこのいつも神に感謝していますという言葉が出てきます。なぜパウロはこのテサロニケ、厳しい状況の中にあってまた伝道し、そしてまた存続している教会についてこの神に感謝しているっていう、そのわけが実は3節に記されてあります。それは3つのことがその原動力になっていたっていうことがわかります。一つは信仰です。そして次に愛、そしてもう一つは望み。このところに信仰と愛、希望が語られている。第一コリントの13章にもいつまでも残るのは信仰と希望と愛ですとあるんですけれども、不思議なようにこのところにも信仰、愛、そして望みと出ているわけです。だからこの3つは教会が存続するためにはもう最も必要な3本柱だということが言えるわけです。ですから私たちの教会にも3つのことが必要になってくる。信仰があるのか、愛があるのか、希望があるのか。そのことによって教会は永続していくことができるということであるわけです。一節を見るとこの恵みと平安というのがあるんですけれども、この2つはある意味人にとっての拠り所となるものだっていうふうに考えられます。じゃあ恵みっていうのは一体誰がその求めていくんだろうか。もうそれはおそらくは異邦人、ギリシャ人がですね、恵みがあるならばもう教会に行こうというような思いが起こされてくる。そして平安っていうのはヘブル人、ユダヤ人たちが求めているものであるわけです。ユダヤ人の迫害っていうことを私たちは聞きますけれども、この平安っていうのはもうユダヤ人にとっては非常に重要なものであるっていうことを聞きます。シャロームっていう言葉があるわけですけれども、今日ではおはようとかこんにちはで使われている言葉であるわけですが、このシャロームっていうのは平安という意味があるわけです。ですからユダヤ人は平安を求め、そしてまたギリシャ人や異邦人は恵みを求める。そしてそこにまた教会が立ち上がっていくっていう姿を見るわけですけれども、しかしこれらのものは実は一体どこから出てくるかっていうと、この神から出てくるものである。いくら私たちが立派だ、優れているといってもですね、この信仰とまた愛、そして望み、それはもう神からのものではなければ永続していくことはできないわけです。いくら信仰が自分は強いんだって言っても、さまざまな困難、試練に遭うときにもう私たちは あ、自分はもうダメだということになってしまうのではないかと思います。特に、まあ、ここで、信仰から出た働き、その働きは何かというと、福音を伝えるという働きであると考えられるわけなんです。まあ、私たちも、ある人に福音を伝えようと一生懸命するわけですけれども、しかしその人がもうがんとして受け入れられなかったら、ああもうダメかと諦めてしまう。しかし神様から与えられる信仰、その信仰があるならば、その福音を伝え続けることが可能であるわけです。ですからなぜこのキリスト教が2000年間信仰を伝える働きがなされてきたのか、それはまさに神様から出てくる信仰によって励まされて、この福音宣教は継続されてきた。そしてまたこの愛から生まれたロークというのがあるわけですけれども、人を愛する簡単なことではないと思います。その人がいい人だったら愛するのは簡単なことなんですけれども、もう手に負えないし、なかなか言うことを聞いてもらえない。やはりその愛が与えられないと、喜んでその人を一生懸命お世話するっていうことは難しい。だからこれも神から来るものであり、そしてまたこの望みも、パウロは主イエスキリストに対する望みっていうふうに言ってるわけです。なぜならばキリストは死の中からよみがえり、そしてまた天に帰られた。しかし再びこの地上に来てくださるというその望み、その希望があるからこそこの忍耐、耐えることができる。それがまあその一世紀の時代のクリスチャンたちの信仰であったということであるわけです。そしてそれがパウロたちが離れてもテサロニケの人たちの心の中に絶えずその信仰、また愛、そしてまた希望が与えられて、このテサロニケの教会は存続していった。ですから教会は神様の働きによって存続するものである。人間の努力とか思いとか計画によって教会が存続するものではないわけです。ですからパウロは4節を見ると、神に愛されている兄弟たち、そしてあなた方が神に選ばれているということを言っているわけです。ですから彼らの心の中に、自分はこのような試練や苦しみを受けているけれども、神様は愛してくださっておられるんだ、そしてまた自分が神様を選んだのではない、神様が自分を選んでくださっておられる。もうそのことを彼らは信じて、さまざまな迫害や困難、確かにそういう現実があったんですけれども、それらを受けて、なおも彼らは固く信仰に立ち、そしてこのテサロニケの教会が存続する。そして、パウロたちもさらに励ましを送るために、この手紙を書いたわけですけれども、ですから2節のところに、あなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝していますと彼は言っているわけです。まあ私たちも言うなれば、このテサロニケの教会のように、さまざまな困難や試練、そういう中にあっても信仰を持って立ち続けていくことができる。私たちもそういう教会でありたいと思います。日本の教会も日本のいろんな事情があり、教会は困難を覚えるわけですけれども、私たちはまたこの手紙を読んで励まされて、また信仰を持って歩んでいけるものとさせていただきたいと思います。